もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにち
今日、
は。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
私の次男夫婦の話です。
あなたはおいくつですか？
63歳です。
63 歳。ご主人は？
同じ63歳です。
63 歳。ご次男はおいくつですか？
36歳です。
36 歳。ご夫婦とおっしゃってたから奥様いらっしゃるわけよね。あなたにとってお嫁さん、
そうです。
はおいくつ？
多分おそらく31に年、
31 歳。
だと思います。
じゃあ、あなたにとってのお孫さんはいらっしゃいま
います
？
せん。
そうすると、このご次男、ご結婚何年目ぐらい？
2年になるのかな。
何年ぐらい？それでどういうご相談になります？
籍を入れてから半年ぐらいなんですけども、うまく良好にお付き合いはできてたんですけど、次男夫婦と一番最初は同居の話を私たちが持ち出しまして、ちょっと食い違う部分がありまして、それで同居はこちらから言ったんですけど、お断りしたんですね。
理由は何だったんですか？
結局食べるものも違うし、テレビとか見るものも違うということで、2世帯っぽくしませんかっていう話を持っていったんですけども、そこの時点で、やっぱり私たちはだんだん年取っていくので、やっぱり2階には住めないので1階にしていただきたいという要望をつけました。それでせめてミニキッチンと、寝る部屋ね、小さい寝る部屋でもいいからっていう感じでお願いしたんですけど、向こうの女性が、お嫁さんが、なんで2階に住めないんですかって言われましたね。で、そんなことがあって、それだったらお嫁さんが、じゃあ、対面キッチンにしませんかっていう、対面っていうか背中合わせのキッチンにしませんか1階にって言ってきたんですね、いろいろと。で、その辺のあたりで、あとお部屋を作ってもいいけども、将来お父さんお母さんが死んじゃった場合はその部屋どうしたらいいんですかって言われたんですね。で、その辺あたりからやっぱり主人と話し合いをして断りました。考えて、で、そのこともあって、そしてあともう一つなんですけど、息子たちは当初、結婚式をやらないって言ってたので、でもやっぱりね、やっぱり息子の晴れの舞台、お嫁さん姿も見たいしっていうことを言っていたんですけども、たまたま運悪くコロナの時になってしまいまして、それで一回延期をしたんですね。で、ただ延期をしちゃったから、いろいろ私たちもそれなりにもちろん行くつもりではいたんですけども、結局連絡が取れなくなったんですね。電話しても出てくれないので、何回電話しても。それで、LINE とかしても全く、LINE メールしても何も返事がないので、結局、唯一向こうから直接結婚式場に聞いてくれと。
要するに 連絡取りたかったのは、結婚式の内容が聞きたかったんですか？
そうですね。
その連絡をしようと思ったら、なかなか連絡が取れず、
そうです。
連絡が取れたら、お嫁さんの方から直接式場の担当に聞いてくれって言われたということ？
そうですね、そういうことですね。それでいつもそうなんですけども、息子が何も言ってこないで、それでその女性、嫁さんの方から絶えず私たちに直に言ってくるんですね。それで結婚式の1ヶ月ぐらい前だったと思うんですけども、LINE で原稿用紙、4枚ぐらいの LINE を嫁さんが送ってきたんです。息子は絶対そんなことは多分できないと思います。結婚してからのいろいろなことを LINE で全部言ってきたんですね。私と主人には母親がお互いに一人ずつまだ残ってるんですけど、そちらのおばあちゃんたちの人生まで、なんで例えばケアハウスに入れてるんだとか、なんでお父さんは長男なのになんでうちを守ってないだとか、ぐずぐずぐずぐず ってきまして、
はい、
でまあその辺あたりからもうああ言えばこう言うでもう私たちもう太刀打ちできませんね、
はい、それで
それでそれからあの結局結婚式はもう行かないことに決めました。で出席しませんでした、
はい、であじゃあ結婚式はされたのね。
結婚式はしました、
うん、ただあなた方は招待されなかったわけですね。
もうその前に絶縁しました。はい、
絶縁というのはお互いに縁を切ってしまったということ、それとも、もう
お互いにではないですね、まあ、私たち一存ですけども、
あなた方が息子さんと縁を切ったわけね。
そうですね、はい、はい。
そこでご相談としては何なんでしょうか。
結局親としてこの女性といる限りは付き合わないっていう最後のメールを送ったんですけども、まあ私たちとしてみれば子供ができないうちに別れてほしいということですね。
今日のご相談はそうするとね、
はい、
息子さんたちのご夫婦に対して、はい、息子さんとお嫁さんを別れさせるにはどうしたらいいですかっていうこと、
はいはい、そういうふうになっちゃいますね。はい、
わかりました。今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、お願いいたします。
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お話お聞きしてたんですけど、
はい、
これ誰が聞いてもあなたが悪いよ。
あ、そうですか、
うん、完全に考え違いっていうことだね。あの、あなたにとってはそのご次男さんはいつまでたっても可愛い息子かもしれないしね、
はいはい、
それであの息子のためにあの嫁は良くないと思うのかもしれませんけれども、誰にとってのいい嫁かっていうことなんだよね。で息子は何も言えない、言ってくるのはいつも嫁ばっかりって言いますけどね、
はい、
夫婦のバランスってそれで取れてることもあるじゃないですか。
あ、はい、わかります、うん、
だから、
はい、
母親と自分の妻ってね、
はい、
間違いなく妻の方が可愛いよ、ね、妻を捨てるか母を捨てるかって言って母を捨てるに決まってんですよ今新婚のこの状態でね。
あ、そうです
ね、うん、だからあなたがよっぽど変なことしたんだね。あのね、それはねやっぱり胸に手を当てて考えた方がいいと思う。
あ、そうですか、うん、
そう、あなたはひょっとすると当たり前だと思ってるかもしれないけど、
うん、
お父さんは長男なのになんで後を継がなかったのかって言われたって言うでしょ。それで、
まあ、
それ同じことですよ。うちの亭主は次男なのになんで同居しなきゃいかんのかと、
うん、
っていうことですよね、
はい、
うん、でなんで施設に入れてんのかって、それってさ、なんであんたら施設に入んないのって話じゃない。そうですよ。だって、
う
ん、自分は親を施設に入れてるわけですから、うん、どうして次男の嫁として来た私だけが同居しなきゃいかんの、
うん、
で、あなたはね、その、こっちから提案したんだけど、こっちから断ったって言ってますけど。
ただ、あの、うん、息子たちもその当初は、やっぱり一緒に住むことを望んでましたね。
いやいや、だから、当初はっていうのは、あなたの少年を知らなかった時ってことですよ。あなたがどういう人かって分かってくるわけですよね、付き合ってれば。
ああ、そうですね、うん、
とてもじゃないけど、はい、一緒に暮らせないっていう結論になったんだと思いますよ。
はい、
ちっとも嬉しい母親じゃなかったんだと思う。
悲しいですね、
うん、いやいや本当にそうだと思いますよ。それをね、多分ね、あなたね、何をしちゃったんだっていうことがね、何もあなたの意識にないのが恐ろしい。
ああ、
うん、私は何にも意地悪をしようとも思ってないし、私は何にも悪いこともしてないしっていう話っぷりなんですよ、
うん、
あなたって。でもね、ここまで嫌われる限りはね、相当のことしてるんですよ。あなた息子にとって良くないみたいな、ね、大きなお世話じゃないですかこれ、息子だって36歳ですよ、
そうです、
36歳の男が選んだ女ですよ、うん、で、あなたはこうなって寂しくてしょうがないっていう話なんですよね。
あ、
うん、だからどうやってちょっかい出してこっちを振り向かせようかって話をしてるんですよ。あなたはあれでそのなんか物分かりがいいようにはいはいって言ってますけど分かってないんですよ、どれほどひどいことをしたか。でね、どうやっても胸に手を当てても分からないだったらもうそれで終わりだから、人間。あのね、ちゃんとね、箇条書きでね、そういえばこんなこと言っちゃったとか、ああだったとか、こうだったとかね、多分ね、100以上並べて思い出せない限りはね、あなた幸せになれないと思う。
はい。
自分の正義を唯一の正義だと思って、あなたそうなんですよ。これが正義だから、息子のためにはあの嫁離さなくちゃ、なんだけど、誰にとっていい嫁かって息子にとっていい嫁だったらいいわけでね。だからあなたはただただ今ね、アドバイスとしたらね、ただただ離れてあげて、自分の悪いこと100個思い出してかけた頃には子供が生まれて連絡くれるかも。その時にはあなた別人格になっていられるかもしれない。
いやー、そうですね、ちょっと、うん、なんかまあその女性が嫁いできてくれた女性がすごい率先して、ね、上から目線で物を言ってきたのでちょっとショックで、主人も私も。
いや、それはいきなりのことじゃないと思いますよ。それ前に何をしたか思い出さないと、
うん、でも半年経ってそんな人間って180度変えられるもんです。
だから半年の間に自分が何をしたか思い出さないと、180度変えるくらいのことはあなたがしたんですよ。いやー、そんなことはないだったらこれで終わりですよ。もう一生会わないでいてやることが次男さんの幸せだと思いますよ。
わかりました
。うん、うん、あなたね、今はいはいって言いながらね、あの100個なんか書けないし、そんな悪いことしてないと思って喋ってるんだけど、これやっぱりねやってみたら世界変わりますからね。あ、こういうことだったかっていうの分かると思いますよ。とりあえず何にもすることがないんだったらやってみたらいいと思うけど、どうもやりそうにないからこれ以上言っても無駄ですわね。
いやいやいや、うん、ありがとうございました、うん、
でももったいない、はい、もったいない、よその家庭のことを思ってたら、
うん、あ、よその家庭、
よその家庭ですよ、こんなもん。
そうですね、
そうですよ、
はい、なるほど、うん、わかりました。
うん、
お分かりいただきましたね。
はい、ありがとうございました。
今ね、三石先生が言ってらっしゃることはもう多分世間一般みんなそう思ってると思うんですが、うん、なんだかんだ言ってこうつながりを、次男さんとのつながりを持つ、そしてそれで次男さんは自分のものだみたいな感覚が残っているから、うん、そこがやっぱり一番の問題だろうと思いますよ。出たものと死んだものはもう自分のものじゃないっていう感覚を持ってない、うん、でお嫁さんはお母さんがいつまでもそうやって息子にしがみつくから結局それを排除したいわけで、あなたは息子さんからお嫁さん排除したい、義理の親子で戦ってるような構図ですね今。
まあ、なるほどね、はい、うん、
お分かりいただけましたね。
はい、ありがとうございました、はい、
それじゃあ失礼します、
はい、
まだまだ楽しいこといっぱいあるからさ、ね、人の家庭なんか見てんじゃないよ、ね、
はい、はい、ありがとうございます、いいえ、どうも、はい、はい、失礼します。